この番組は私が気になったものを私が気の赴くままに紹介する番組です。そのため過度な偏りがあることをご容赦ください。それでは参りましょう。キュラ太郎の雑学予備校。この前能楽っていうものをちょっと初めて見まして、まあ、なんでそういうものを見る機会があったかって言いますと、2年くらい前に芸能関係の交流会みたいなのに行った時に、まあ、師匠とかのクラスではないんですけども、まあ、生徒さんお弟子さん抱えてこう人に能を教えたりするレベルの方とちょっと知り合う機会がありまして、でまあ、その方が能の教室をやるので、まあ、ちょっと見学に来てみませんかっていう、ね、感じでお声掛けいただいて、練習稽古みたいな舞台で一つの演目のことを一曲、まあ、曲っていうんですけども、その曲を2曲、まあ、正直言うと私にはもう難しくて何のことだかさっぱり分かりませんでした。でまあ能ってすごい派手な演出がないんです。逆に派手な演出をなるべく削ぎ落としてシンプルなと最小限の動きだけにしたものなので、ちょっとその視覚的にこう訴えかけるものっていうのは非常に少ないので、そう考えるとまあちょっと見てる人には少し退屈に感じてしまう演目なのかもしれません。それでは今日もよろしくお願いします。今日の雑学テーマは MS-DOS の歴史。はい、まあ最近ですと Windows っていうものが、まあ、パソコンの OS として一般的になっていまして、でまあ、若い人とかだとちょっと MS-DOS っていうものが何なのかっていうのをわからない方もいるかもしれませんが、MS-DOS っていうのはその、まあ、今パソコンを動かす OS、オペレーティングシステムって呼ばれてるものは、まあ、Windows とか、それからMacintosh の MacOS10 とかですね。で、あと、まあ、Linux って呼ばれてるもの。要するに、パソコンをコントロールするのは OS っていう、まあ、基本ソフトがないと、まあ、コンピューターが操れないんですけども、その Windows が出てくる前の前身の OS として、MS-DOS っていうものがありました。で、この MS-DOS っていうのは、まあ、何かっていうと、Windows が出てくる前の標準の OS として、世界中のコンピューターメーカーに採用されていた OS なんですね。実はこの OS を作ったのがマイクロソフトなんですけども、当時マイクロソフトっていうのはあまり有名な会社ではなかったんですね。ではそのマイクロソフトがいかにしてこの世界中のパソコンの基本 OS となることができたのかという、まあ、ちょっとそういう歴史を紐解いてみようかなと思います。実はですね、パソコン、まあ、パーソナルコンピューターって呼ばれてるものっていうのは、もともとコンピューターっていうのは事務用の、要するに会社とかが使うようなコンピューターで非常に高価で、なかなかその家庭用のコンピューターっていうものは、だいぶコンピューターっていうものがこの世の中に現れてからだいぶ経ってからなんですね。で、そこでその IBM がパソコンの開発と販売を始めようということで開発に着手するようになりました。で、先ほども申した通り IBM はもともと企業向けの大型コンピューターのメーカーだったんですけども、パーソナルコンピューターの市場に今参入しようということで計画を始めたんですが、やはりどうしても主軸のビジネスは企業向けで、個人向けっていうのは、まあ、要するに試験的というか、これから、まあ、ビジネスとして乗るか反るかっていう、そういう、まあ、家計というか研究段階だったので、まあ、正直言うと予算っていうものが大きくかけることができなかったんですね。で、そのために与えられた予算の大半をハードウェアの開発につぎ込んだんですね。で、そうすると当然その基本ソフトであるオペレーティングシステムの開発予算っていうのがだいぶ削られてしまったので、じゃあもうソフトウェアは外部に委託しようと、外部に委託してソフトはもう全部開発してもらって、 IBM はハードだけの開発をしようっていう風な形になりました。で、そこでまあ白羽の矢が立ったのがマイクロソフトになります。で、当時マイクロソフトっていうのはですね、世界初のパーソナルコンピューターと言われているアルテアという8ビットのコンピューターで動く標準のベーシックのアルテアベーシックっていうものの 開発をマイクロソフトが行って、まあ、一定の成功を収めていたんですね。そこに IBM が、じゃあ次は OS を作ってくれというふうに、まあ、発注したんですが、しかしマイクロソフトは OS の開発経験というのはなかったんですね。そこでですね、シアトルコンピュータープロダクツという会社が、もともとリリースしていた 86DOS っていう OS を、まあ、目をつけまして、これの権利を買って、86DOS をベースに開発を進めたわけです。ちなみにこの 86DOS っていうのは、ティム・パターソンっていう人が、インテル8086っていう CPU で動く OS として、なんとわずか4ヶ月で完成させたと言われています。そしてマイクロソフトは、この 86DOS を改良して、OS を作って、IBM が発注要件を満たす OS を作ることができました。で、この OS を PCDOS という名前で IBM からリリースされました。そして、マイクロソフトはこの DOS の開発をさらにもっと進めていこう、もっと強固なものにしていこうと考えまして、シアトルコンピュータープロダクツにいたティム・パターソンを自社に引き抜き、さらに PCDOS の開発の注力を注ぐことになります。また、マイクロソフトは IBM と協業して DOS の権利を IBM に買い取られるという契約を回避し、PC1 台あたりの単価で販売するという契約を同時に結びました。こうすることで IBM 以外のメーカーにも DOS を販売できるようになりました。まあ、この辺がもうそのマイクロソフトの商売のうまさっていうのを反映していたんでしょうね。で、そしてマイクロソフトは IBM 以外のメーカーにも DOS を販売することができました。で、まあ、PCDOS っていう名前は IBM が自分のパソコンにバンドルして販売するときの名前だったんですけども、マイクロソフトが DOS を他のメーカーに下ろすときの名前は MS-DOS という名前を付けました。こうして MS-DOS は様々なメーカーの基本 OS として採用され、パーソナルコンピューターの OS として不動の地位を築きました。ちなみに MS-DOS の MS はマイクロソフトの略です。ちなみに DOS というのはディスクオペレーティングシステムの略で、当時はフロッピーディスクとかハードディスクをまあ制御するための OS だったんですね。まあ、これが最大の目的として作られたものでした。で、当初そのマイクロソフトは IBM に下ろした PCDOS のようにコンピューターを提供する企業が名前を DOS に対して命名することを許していたんですね。例えばそのライフボートアソシエイツっていう会社からリリースされたコンピューターにインストールされた DOS は SBDOS っていう名前ですね。それからコンパックコンピューターにバンドルされた DOS はコンパック DOS。ゼニスデータシステムにバンドルされた DOS は Z です。というふうに名前が付けられ、全盛期には70社にも及ぶコンピューターメーカーが自社独自の PC に対して DOS の名前を付けていました。しかし1837年に MS-DOS のバージョン2がリリースされると IBM 以外のメーカーの OS の名前は MS-DOS として統一されるようになりました。名前を統一した理由としては混乱を防ぐことが目的だったようです。しかし、富士通の FM タウンズに搭載された OS はタウンズ OS と呼ばれ、実際には中には MS-DOS が動いていました。まあ、たまにこういうふうにね、IBM 以外のメーカーでもバージョン2以降でも独自の名前を呼ぶということがあったみたいです。MS-DOS の歴史いかがだったでしょうか。まあ、マイクロソフトもね、IBM に OS の開発を依頼してもらうっていう、まあ、ある意味すごいチャンスを手に入れて、で、かつ、まあ、ビジネスなんでね、その、まあ、利用するしないっていうのは、まあ、当然あるとは思うんですけども、そこでうまく相手を、まあ、言い方悪いですけど、利用してですね、うまく相手に 100% 権利を握られないようにして、IBM の仕事は全うしつつも自分の色っていうものを出して、で、かつその IBM とのビジネスをきっかけに、他のコンピューターメーカーとのビジネスも成功させ、はたまた基本 OS、もうコンピューターの基本 OS としての不動の地位をつかみ取ったっていう。まさにその戦略ですよね。 もちろんそのプログラムとかそのシステムを作る能力もものすごく優秀だったんですけども、やっぱりその経営手腕とか、どうやったら自分たちが相手に負けない地位を手に入れられるのかっていうのをものすごく緻密に考え戦略をした結果、世界的な規模を誇るこのマイクロソフトっていう会社が作り上げられたのかなって。以上になります。ご視聴ありがとうございました。